リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めまして、おはようございます。今日のゲストは奈良芸術短期大学講師の橋本聡先生にお越しをいただきました。
よろしくお願いいたします。
今日お忙しいところどうもありがとうございます。いろいろとこれから伺っていきたいと思うんですけれども、早速なんですけれども、先生、大学の方ではどういったことを研究されてる？
研究ということよりも、学生たちと、芸術について、あれやこれやと話しているようなことがあるんですけども、授業としては基礎デッサンと、あと色彩学、この2つを講義として担当しています。
基礎デッサン、
はい、
本当、なんていうんですか、私ちょっと芸術に非常に疎い人間で申し訳ないんですけれども、先生がそもそもこういう世界といいますか、芸術の世界に入っていこうというのは何かきっかけみたいな？
もう生まれてから絵を描くことが単純に好きであったということだと思うんですけども、もう
子供の頃から生まれてから、
はい、
もうずっと絵を描き続けてると。
そうです、そうです。
でそういう学校へ進もうと。
そうですね、そうです。
絵を描くのが好きそういや、そうですよね、僕も子どもの頃は確かに絵を描くの好きだったなという気がしてますね。小学校でもそうですね、
面白いんですけども、多分子どもの頃っていうのは花を見たり、はい、なんか尾が流れてる魚を見たら綺麗だなとか、はい、いいなとか思ってますよね、はい、これも明らかに芸術感性だと思うんですよね。芸術美という自然美というか、自然から美しいものを感じる、
はい、
星空を見て美しいと感じるとか、はい、夕日、そうですよね、
はい、
ところがある時からちょっと難しくなってしまうのが芸術美なんですよね、
はい、
もう自然美じゃなくって、
はい、
例えば芸術なるものを探し求めるというか、
はい、自然美というのはそのあるもの
を見て心打たれるんですよね、はい、で例えば今このスタジオの向こうにカニ屋さんがありますね。
ありますね。
壁にカニがかかってますよね。
かかってますね、
はい、で今日あれ見てむちゃくちゃでっかいんですよね、
はい、
それとカニそのものなんですよね、
はい、
壁にカニが場所でひっついてるいうこと自体ありえないですよね、大きさからしても、
はい、
それ明らかにアートなんですよね。存在が本来海の中にいるものではなくて、はい、ああいうところに飾れてしまうと物が全く別のものになって、
はい、
でそこで敏感的にアートと感じるということが、次の例えば大学とか行った時に、
はい、
そこのところを探し当てていく能力なんですよね。ちょっと難しいですかね。
いや
だからそのいわゆる芸術美なるものについて探求するのが学生から始めることだと思うんですよね。で年行かれた方で、
はい、
よく自然の絵を描かれてますよね、
はい、
あれはものすごく人間らしいなと私いつも思ってます。自然な形で、
はい、
山描かれたり、はい、いろんなものを描かれてる姿、
はい、
あそこにまた帰りたいですね
へ先生もやっぱりその街灯といいますか、外でそうスケッチというんですか、
はい、
そういうこともずっとされてきたわけですか？
今デッサン教えてるんであれですけど、はい、やってますけども、
はい、
不器用にもだから両方考えながら24時間アートのことに浸ってるかなと思うんですけども、この爽やかな朝に
いえいえいえ、はあ、そうですか、へえ。自然美から芸術美
で、はい、一般的には芸術あの自然美ですよね。小学校の多分授業も自然美だと思うんですよね。中学校もそうかもしれないですね、はい、ただあの芸術美というもの、頭の中で理屈とか理論とか、はい、いろんなことを考えて、組み立てていく世界の芸術美になるものが、いわゆる今圧倒的に世の中にはびこっているものかもしれないですね。いわゆる 街の風景含めて、
はい、
壁の色とか壁のデザインも含めて、はい、こういうものであったらいいな、理屈っぽく言えば、はい、本当に理屈っぽいんですけども、
はい、
あのそれが綺麗に見えたらなとかいうことと、自然美の方に感覚を戻せる力が、あのアーティストの力だと思いますね。
あ、うん、自然美に戻してい
く、戻すことを伝え、あ、感じていただくというか、
はあ、
うんうん、あのピカソの絵とかゴッホ有名ですよね、
はいはい、
あの相当ショッキング的な実は絵だと思うんですけども、はいはいはい、あれをいかに美しくまたは関心を持たせるかというのは、はい、いわゆる自然美に返していっているあの能力がピカソゴッホにあるからこそ世界に広がっていると思うんです、
はあ、
あそこだと思うんですよ。だからやたら見たら、はい、こうむちゃむちゃ描いて私はピカソだ私はゴッホだと言っても、
はい、
なかなかそうはいかないんで、ちゃんと理屈立てて考えたら結構うまくその作業ができるかもしれないですね。そこを学ぶのが大学かなと思って
子どもの頃は自然美をこう、まあ、描くと、でそこからいろいろ頭の中で芸術美っていうものへ育っていく、
そうです、
さらにまあ、成熟していくと自然美へ帰っていく。
で、難しいところなんですけど、はい、その芸術美を極めれば極めるほど世界観がちっちゃくなっちゃうんです。皆さんに分からなくなっちゃうんです。難しいこと言わはんなとか、はい、考えたはんなとかいうような形で伝わらなくなるんですね、
はいはい、
だから先ほどのピカソ・ゴッホという例を挙げましたけども、そこへ戻す力が今度またアーティストは冷静に対応することをしなければならないかなと思ってます。
あ、
はい、
その伝えるっていうのはこう美しいものを発表する、 どういう、
時代で変わると思うんですけども、はい、美の理解も、はい、見方も、
はい、
あのそこのところの、総括したものが芸術家に備わってるかで、その時代にに貢献できるかどうかって変わっていくと思うんですね。だから後年経って出てこられる芸術家も多分おられると思うんですよね、
はい、
その時代はダメだった、
はい、
でも100年経ってようやく分かってもらえた、はい、そういうこともあるんで、
はい、
これはもう夢になるんですけども、
はい、
あのそういうところがアートかなと思ってるんですけど、アートで決してあの生産性はないですよね生産性というか、それを何かして世の中の役に立つというようなことではないですよね。アートはもっと違う、その人間の持っている生きる力のものなんで、
うーん
ちょっと難しいですか。
いえいえ、自然の風景を見て、
はい、
心打たれたり感動すること
で
これありますよね。人間誰もね、
ありますよね、
心現れるとかね、はい、まあ、そういうものにこう通ずるものがある
のかな。あの例えば説法とかもそうだと思うんですよ、
はい、
あ、いい話聞いたなとか、
はい、
例えばいろんな話の中で、あ、今日は感動した出会いが今日は、はい、忍者さんといただけたとか、それもアートにつながっていくことができると思うんですね、
はい、
その感覚だと思うんですけども、
うーんなるほど、
どうでしょうか。
いやいいと思いますね。かなり奥が深いなとも思いますし、うん、
ですか。だからそういう話を学校で、はい、あの1年かけてするということを、
はい、
やらせていただいてます。
まあ、あの子どもたち自身も生徒さん自身も、はい、まあ、いろんな感性を持った方が来られると思うんですけどもね、はい、あの僕ら子どもの頃にこんな話を聞いたことあるんですけどね、 絵心とか歌心に点数をつけるなんかおかしいみたいなそういう言い方をされてる方もおられたと思うんですけれども、どんなふうなこう評価の仕方をするのかなっていうのが、例えばまあ生徒さんが何か発表されます、絵を描く、非常になんか点数をつけるの難しいのかなとかいう気がしたりするんですけど、
つまりこちらが求めてることに対してそれを正確に返してくれてるかどうかで、奈良ゲタの場合は有料かというのでつけるんですけども、それで評価はしてるんですけども、いわゆるその教える側に相当責任があると思うんです。例えば単純にうまい下手で点数つけてしまうのは私は下手だと思うんですね。一人一人の持っているものをいかに組み上げてそれを評価にしてあげるかというところの作業が教える側の責任の評価の出し方だと思いますね。そうでないと子供というか学生は持たないと思いますね。つまらないと思うんですよね。
個性豊かな学生さんを育てるというのは、
結局人間ですので、絶対その否定というかあなたはダメなんだというのは誰しもないと思うんですよ ね、
ですよね。
逆ですよね。あ、ここいいですねとか、そういうところで見引き出すことが私たちの大切な役割かなと思うんですけども、
いいものを才能を見つけて育てる、ね、引き上げる。
そうですね。やっぱり同時代たまたま出会って偶然に時を過ごしただけの人間の関係ですので、やっぱり人間関係そのあたりをお互い礼儀を持ってしてあげないとダメかなと思いますね。上から目線は私ダメかなと思ってます。どうでしょうか。
いやいいと思いますね。
そうですか。
先生の元でなんかいろいろ学びたかったなみたいなことを今感じますね。いや本当に、
逆にこちらが学ばさせてもらっていること たくさんあります。年齢でいくとやっぱり感覚ずれてくるんで、学生たちの10代後半の力で随分と学ばせていただいてますね。ありがたいです、
ですよね。年齢もそうですし、国も変われば全然習慣も変わってきますし、
ね、違います。その通りですね。
学ぶこと多いですよね。僕もですね、去年ですか、ある大学の、講義行かせてもらって、中国の方来られたんですね。でそこの大学と交流結ぶということで、今年もされるようなんですけどもね、水の話をさせてもらったんです
ね。
面白い質問がいっぱい出まして、蛇口ひねって、飲み水が出てくるってもったいないっていうそんなもったいないことするんですかみたいな。
どういうことですか。
ですから蛇口、日本人の感覚で蛇口ひねったら普通に水が飲んでるじゃないですかね。で向こうの人から言わすと、なんでそんなもったいないことするんですかってことになるんですね。コスト高じゃないですかとかね、ボトルをで買うたらいいじゃないですかってなるほど。
亀から水をすく取り方でいいんじゃないですかいうことですね。
そういうことですね。
はあ、目から鱗ですね。それ
水文化もこんだけ違うんかとね。世界でも蛇口ネタ飲める水なんては、たかだか15カ国程度なんですね。
あとはじゃあボトルとか
ボトルウォーターの世界ですね。生活用水です。蛇口から出てくる、こんだけ違うんですね。
水の利用の価値というのはじゃああまり例えばトイレとか、例えば他のとこ洗濯も含めて
もう生活用水ですね。
ああそうなんですか。
飲料水はもうボトルで買うというふうなそんな感覚が多いみたいですね。
こんな感覚できてる私たちというのはどうなんでしょうかね。なんかどこおかしくある
僕はあまりこう喋るとあれなんですけど水道のその生い立ちというのはまだかなり違うんですけどもね、日本ってやっぱり安全衛生の優れた国やと思います。
あ、そうですか。
それは多分おそらく川の構造にあるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけどね。日本の川ってもそう急流ですよね。ところがよその国に行きますとね、もう緩やかな川が多いんですね。その分いろんなものが滞留するという環境下に置かれてるという。
それ私ちょっと聞いた話ですけど、軟水硬水の係になってくるんですか。
それもあるかも分かりませんけど、日本はどちらかというと軟水なんですけども、要は日本は滝のような川やっていう風な表現される方もおられるんですけどもね、割とそういう地形の国で少ない。
一つ聞いていいですか。よく聞くんですけども、雨が降って、 地面に染みて出てくるのに 2,3 年かかって水が出てきたというような話よく聞くんですけど、出て湧いてくるというのはあれ本当事実なんですか？
もっとかかりますね、その 場所によりますけれども。例えば、まあ、あの琵琶湖のあの、
はい、
これ ちゃんとしたことはもっぺんちょっと調べなきゃいけませんけども、人から伝え聞いてる話なんで、
はい、
あの山に降って、はい、地下へ住み込んで、はい、まあ、伏流水っていうんですけれども、はいはい、でまあ、その水源管用の作業があって、うん、これサイクル60年ぐらいかかるんですって。で関東地方富士山系は大体100年だというふうなことを言われてる学者の方もおったりするんですけどもね。
なら伏流水なんて例えば60年100年地面の下で滞留してるわけですか？
そういうことですね。
京都は下に水がものすごいものがあるって
聞いて、ね、この間聞きましたけど琵琶湖に匹敵するぐらいの地下水があるとかいう話を聞いて、
その水は60年100年滞留してるということなんですか？
まあ、ちょっとその辺は分からないですけどもね、はい、
でもそれに近いものがある。
そうですね、
あの1年2年ではないと、はい、そう驚きですね。
そうですね、
はい、
ちょっとお話をこれからまたいろいろと、はい、あの聞いていきたいと思いますけれども、のここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聞きいただきたいと思います。今日の音楽は、八重さんの名も知らぬ花のように。
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる、名も知らぬ人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち駆け回り遊ぶ、大空に届くように明日の奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた、愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた、愛し合う花びら開くよ、いたずらな天使が飛び立つ。
今日のゲストは 奈良芸術短期大学の橋本聡先生にお越しをいただいております。先生、後半の方も引き続いてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと大学のお話をいろいろと前半お聞きしたんですけれども、まあ、その中で、まあ自然美芸術美ということでお話をお伺いしましたけれども、まあ、実際その学生さんたちを育てるということについて、まあ、特にその気を心がけて何かこう心がけてることといいますか気をつけてることといいますかどんなことがありますかね。
先ほど触れたことでですか、
はい、
目線の問題だと思ってます。決して上からいかない対等の高さでしないとなかなか引き出せないものがたくさんあるようです。叩き込んで教えることは多分可能だと思うんですけども、それは芸術の場合にはご法度だと思うんですよね。自分で自分の中からあるものを導き出すのにお手伝いさせていただく作業かなと思ってますけど、こんな教え方はダメかもしれませんけどまあ私の長い教師経験でそういう結論に至ったんですけども、
はいはい、引き出すということですね。
そうですね、引き出してあげる。みんないいものがあるんで、
はいはい、
それを漏らさないということだと思いますね。朝からちょっとしんみりした。
いえいえ、はい、わかりました。先生、学校以外でもいろんな活動されてるということで、はい、展覧会の方も、
はい、今ちょうど兵庫県の西脇市の岡の山美術館で、サムホール美術展の一昨年賞をいただいたんで、
はい、
作家シリーズということで5月4日まで展覧会しているんですけども、
はい、
今年は地元京都の方でも個展を発表させていただいたり、
はい、
あとちょっと私62になってるんですけども、コンクールということで学生と同じように出品させていただこうかなというコンクールも2つほど持ってたり、まあ、ちょっとあといくつかあるんですけど、たくさん発表させていただけたらなと思ってます。
ちなみにどんな作品といいますか、どういう絵を描かれるわけですか。
自称でいいですか。
はい、
世の中にない絵です。
世の中にない絵。そうでしょうね。
へんてこりんな絵です画面から飛び出してたり、で私仏教美術ってありますよね。これ学生仏教美術、はい、京都にお寺もたくさんあって、はい、仏像があって、あれを変換してアートに変えてる作品が多いんです。
はい、
美術作品に変える、はいはい、仏像を描いて、それを写真やったらも仏像そのまま写りますよね、
はい、
それを手作業でやるんでアートということで書いて、で発表してます。ちょっとコミカルであったり、ちょっとヒニカルはあまりしないですね、
はい、
印象を形に変えて作ってます。ほんでインスタレーションっていう形なんですけども、
はい、
患者って見ていただく方々が会場に入って、はい、その場で作品から何かを感じていただく。例えば絵というのは壁にかけてますよね、それを例えば外の、どっかの壁面にかけて、そのいる場所があると思うんです。作品というのは置く場所、
はい、
ただそれは見る方がそこに行かないといけないんで、こちらから出前をして、まあ、インスタレーションということで空間作ってあげて、はい、でそこに入っていただいて見ていただいて、いろいろそこで対応していただけたらなという作り方です。難しいですか。
それはあれですか、実際仏像を見ながらこう描く。
もうあります。でもうすでに、
はい、
30代でちょっと新聞の取材を受けた時には、
はい、
1万2000体書いてました。
1万2000
体その時点で、新聞でも1万2000体書いて、今多分もう相当数書いてると思うんですけど、というのは33限度1000一体ありますね、
はいはい、
あれをテーマにした作品が結構多いんです。ほんでこの京都の発表の場でも1000体ちょっと紙に印刷してしまうんですけども、作って並べてるんです。1回のコンクールで1000体発表するんで、
は
だからそこでちょっと、おかしな話でしょ、おかしで面白い話でしょ。だからものすごく数多くて、僕ね亡くなる時に全部並べてもらおうかなと思ってくらいで、
もうそのもう変な話、もう全部頭の中を入ってるんでしょうね、もうその仏像のこうやっぱり見て書くわけですか。
いやふとね自分で目つぶっても書けるなっていう瞬間があるんですけども、
はい、
あまり良くないですね、やっぱり目分けでしっかり見て書かないと。
やっぱり一体一体表情が
面白い。下手くそなんで似せようと思っても似せられないんですけど、はあはあはい、もしよかったら一度、
はい、いやそうですね、ぜひ行かせていただきたいなと思いますね、
はい。まあ、京都素晴らしい土地柄ですね、そういう意味では
ですね、
はい。
展覧会は年に何、
はい、少ない時もあります、年2回とか、
年2回ですか。
今年は6回ですね。
ははは、6回もされるん
ですか。いや、もっとしたいですけどね。
今年は6回ということで、それはもうまさに、まあ、個人で、
個人です、
先生
個人です、
個人でされるわけですよね。
楽しみがあればあれなんですけど、みんなと一緒にしたら絶対面白いですよね。一千体を10人がかりで描くとか、33件どうもいろんなその物資が作ってるんで、一人の方は作ってないんで顔が違うんですよね、はい、皆さんでやっていただいたら、そんな企画もしよければ作ってください。
はあ、いやすごいですね、
面白いです、ね。
もうかれこれこういう個人の個展をされてどれぐらい、
は
い、
29でやったんで今の、はい、だから33年です。あ、33件の33と同じですね。
ははは、
もう33年で、
もうずっと毎年、
いや毎年です。33件の大きい展覧会に分けてやって今で6回です。
ははははは。
あとは本当に形の違ったその仏図じゃなくて、
はい、
本当にオーソドックスな絵とか、
はい、
書き分けて、まあ、自分でこの世界観を固まらないようにしてるんで、
はい、
本当にまともなその従来通りの絵を描いたり、今言ったインスタレーションやったり、もっとこう小さかったり、はい、めちゃくちゃ大きかったりので、こう抑揚つけながら制作してます。
ああ、すか、はい、分かりました、大学の方では学生の皆さんにそういうお話で、
はい、
しっかりとその個性を伸ばすためにということで、ご自身も今もなおかつ磨きをかけてということなんですけれども、この先何か先生のぜひこれはというふうなことがありましたら、
新田さんはじめ新しくお出会いした方々と、例えば私の作品を見ていただいて、またいろんな交流深められたらありがたいですね。今日のリスナーの皆さんも含めまして、
それは嬉しいお言葉ですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ぜひ先生の作品見てみたいと思います。
ありがとうございます、はい、またのチャンス
いただけたら、はい、ぜひぜひお願いしたいと思います、はい。話が尽きないところなんですけれども、そろそろ時間の方もやってきました。またぜひ先生なんかいろんな場所でいろんなお話を聞かせていただきたいな
と思ってますので、今後とも
よろしくお願いいたします。一つよろしくお願い。それではお別れの時間になりました。今日のゲストは奈良芸術短期大学橋本聡先生にお越しをいただきました。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、それでは次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。